ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の力ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
種子島からアシスタントのエイトです。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新年最初の配信になります。ということで、まあ、新年のスタートなんで、正月のね、めでたい話題か、めでたい話題っていうか、正月の南日本新聞は、こんな紙面だというのですね。エイトさんが、ツイートで写真上げてくれて、私もへえと思ったんですけどね。
そうですね。一応、南日本新聞は、正月1日、元旦の記事とか、まあ、正月の特集なんかで宇宙のネタは結構やってくれるんですけれど、
はいはい、
今年も何かやってくれるかなとワクワク期待していましたら、1月4日の、通常版の、朝刊の一面ですね、
はいはい。
ここの真ん中にデカデカと、衛星延命へ実証実験というタイトルで、ドーンと、オレンジ色の見慣れた H2 のボディと、もう一個見慣れない白いボディをこう、並べた写真を載せてきたという。で、これが一体何なのかって言えば、以前というか前回、JAXA の方から H2A の2段目の、高度化というかアップデートの話がありまして、はい、それに合わせてというか、まあ、その高度化をするにあたって、その新技術の軌道上実証実験を次の H2A21 号機で行いますということで、その実機ですね、組み立てている実機の写真を載せてくれたというものでしたね。う
ん
う
ん、なるほどですね。この写真、まあ、スクープというほどでもないんでしょうけど、ネット上にはないんですよね。私も探してみたんですけどね。
ありませんね。これは、三菱の飛島工場で撮りに行って、載せたっていう写真ですね。
うん。
ね、
うん、
というか、この白い断熱材か、断熱材の、
うん、そうですね。
貼ってあるこの二段目っていうのは初めて見ましたね。
うん。とりあえず、21号機での実験は、まずその断熱材を新しいものにして、二段目の、要するに作動時間長くするにあたって、燃料の気化を抑え込もうという、まず一つが実験ですよね。
あとは、電池の寿命だったり、
そうですね、
はい、アビオニクス系の、はい、電子部品系をちょっと、要は、型式が古くなってるので、今の新しいものに変えていこうという、
ね。そうですね。それと、あとはやっぱ電池ですよね。今の電池って1時間ぐらいしか起こるんですよね、確かね。
そうですね。なかなか。その辺の、まあ、技術としては一応今までもずっとやってきたことをまあとうとう軌道上で実証して、
うん、そうですね、
まあそのデータをさらに反映して最終的にはその静止軌道の手前まで衛星を持っていけるようにということでね。
あ、
今ね、近地点で切り離すんですけど、静止トランスファー軌道の遠地点まで切り離さないで持ってって、でそこである程度1回目の加速まではロケット側でやって衛星を切り離すと。まあ、前回言ってた300メートルパーセック分の加速を衛星側の負担をロケット側に移すってことですよね。
ああ。
そうですね。で、そのことについても、まあ、随入りで、詳しく解説をされて、
うん、
まあ。
一般紙でね、わざわざまあ、そんなにね、理屈的に難しい話じゃないですからね。打ち上げて、ここで切り離してたのが、ここまで行って、要するに、ギューンって一番遠いところまで行って、そこでもう一回噴射して切り離すよって話だから。まあ、話の説明としてはね、非常にわかりやすい説明ですけどね。
うん、
まあ、新聞の一面にこういう図が載るっていうのはですね、なかなか珍しいですよ。
いや、それこそ本当鹿児島にいるとまあ普通にこう宇宙とかロケットの記事がポンポン乗るからそこまで珍しくもみんな思ってないような感じなんですけれど。
なるほど。
また、はい、この後3日ぐらいしてから、また、特集でイプシロンが来年度の夏に打ち上がるっていうことで、
はいはいはい
はい、イプシロンの説明とその特集をデーンとまた見開きでやってくれたりとかですね。
そうですね。これだね、森田先生が言い換えてましたよね。現地の方にですね、
はい。まあやっぱりね、宇宙の話題とかを知るなら、やっぱり射程のある鹿児島の新聞を読むというのは。
ああ、やっぱり南日本新聞を取らないといけないですかね。郵送で送ってもらうやつで。いくらになるんだろう。
電池の寿命が1時間を超えないとっていうのは、やっぱり静止軌道まで行くのは時間がかかるからですか？
そうですね。
そうですね。
5時間以上電池の寿命を持たせないといけないって話を聞いたんですね。
はい。う
ん、
それこそその軌道ぐるっと、まあ、ね、低軌道ですら地球の周り回るのに1時間半ぐらいかかるんで。
はいはい。
まあ、ずっと。うん。まあ、電池の寿命の話なんで、実際遠地点まで上がるのに5時間はかかんないんですけど。
はい。
まあ、トータルで5時間ぐらいやっぱり電池の寿命としては必要という話ですよね。
ああ。
ブリーズ M が。
はい。
遠地点へ打ち上げて切り離されて。
はい。
遠地点で3回噴射して、で、あ、違う、4回噴射して5回目に静止軌道上でキックするという運用をする。要するに5回噴射、
はい、
で、本当に静止軌道のすぐ近くまで持っていく場合でも、
はい、
ブリーズ M のトータルの作動時間っていうのは、まあ、8時間から9時間ぐらいなんですよ。
あ、
でそれで5周ぐらいして、
はい、
衛星軌道まで持ち上げることができるんですよね。
はあ、うん、
これ、衛星のスラスターでやると、その確認しながらまたやるんで、
はい、
すごい日数がかかるんですよね。
あ、
うんうん、
ちょっと今日は用意してないんですけど、今度またその説明をこの間しようと思って、ちょっとスペシャル、ミニスペシャルみたいなの考えてるんですけど、まあその時に話しますけど、
はい、
衛星でやるともうこの運用はもう何日かっていうレベルなんですよね。
うん、
数日のレベルの話なんで。
はいはい。
うん、やっぱりロケット側でやった方がやっぱ相当楽ですよね。
はあ。
衛星屋さんとしてはですね。
うん。うん、
ただ、その ロケットトータルとしてのその効率というのは落ちますね。
ほう。
まあ空になったタンクをそのまま背負っていってるようなもんですからね。
ああ、なるほどね。はい。
ブリゼムみたいに途中でタンク切り離したりとかするんですけど、あれはすごいですよ。
あれは
、うん。あれはちょっと特別なんですけど、結局、ロケットシステムトータルとしては効率は落ちるんですよ。ロケット側がどんどん負担していくと。
うんうん、
例えば、Mi-5 ロケットで化学衛星打ち上げるときなんかは、はい、あれ Mi-5 3段、まあ、基本3段式で3段目で、
はい、
衛星軌道まで上げるんですけど、要するに衛星側の質量を最大化して効率化するために3段目は軌道に乗せないぐらいの加速度しか出ないような風になってて、最終的に衛星側のスラスターをちょっと噴射することによって軌道に乗るって形になってるんで、結局、そのロケット側でその本当の最終的な衛星速度まで達しない運用をすることがあるんですよ。
ああ。うん、なるほど、うん、バランスですね。
そうそう、そうするとそのエネルギーとその、ものの効率としては最適化されるわけなんですよ。
はいはい、
うん、ただそうするとその衛星側にその最終的な噴射の燃料を乗せたりとか、まあだからそれはアイサスでロケットもカスタムで作ってるし、衛星もカスタムで作ってて、そのもう一本衛星、Mi-5一本ごとにその、どの衛星乗せてどういう打ち上げをするからってことでも、そこまで全部最適化されてるって、
う
ん、それができるんですけど、
うん、
普通はもう、だから商売で考えたら結局お客さんとしては、そんなことはない。うんうん、もう燃料満載の状態で静止軌道まで連れてってくれるところが、それはいいわけですよね。うち値段が同じだったら、打ち上げ値段が同じだったら、トータルとしてのロケットシステムの効率とかは関係ないわけですよね。
ああ、
そうですね。安く上がればいいわけです。
安く、その、確実に、
うん、
重たいものを持ってってくれればいいわけで、
うん、うん。
効率が悪かろうが、だから、プロトンと H2A なんて、打ち上げ総重量なんか倍以上違うんですよね。
うん。
H2A ってものすごいコンパクトで、
その、
素晴らしいんですよ。でも、
うん、
その素晴らしさっていうのは、その、要するに商売には関係ないっていう話なんですよね。
衛星が、だから負担分があって、そのコストバランスが取れるからこそできる軽量化みたいなところがあるんですね。
そうなんですよね。
ああ、うん。
ま、あとね、H2A の場合は、その、射程が極端に離せないんで、打ち上げ、安全、離角距離を考えると、
うん、
燃料を最大これぐらいしか積めないとかいう、そういう問題もあってですね。
そうですね。
それによる制約っていうのも結構あるんですよ。
まあ、それが一番大きいのかな。
一番、実はね、うん、一番、だから H2B をやるときが、うん、H2B が限界なんですよね、だから。
うん、
実は、うん。あれがもっと、もう10キロぐらい 遠くに。
でね、それこそ前出た話で言えば、アリアン5のサイズで LE7 乗せときはね、
うん、そうそうそう、もうすごいんですよ。そう、最高の性
能。いけたりするわけで。
そうそうそう。
あ、
なかなか難しいです。
難しいですね。
うん、その、まあ、その国とその射程ごとにそれぞれ制約が。まあ、日本の場合、その、火薬取締法のその、理学、安全理学距離の制約っていうのはやっぱ結構大きいんですよね。
うん。
だからこそ、その、酸素水素の効率にこだわったりっていう、う
ん。そうなんですよね。だから効率高、高いものを作る。要するに、出力を高めて効率が高ければ、その、少ない、ね、燃料で、
うんうん、
大きな衛星を上げることができるわけですよ。
ああ。
うん。
うん、
まあ、裏返せは結局そういう裏があるということなんですけどね。
なるほど。
まあ、次の、それこそ今さっきの最初の話題ですけれど、ね、HA の21号機は、まあ、見慣れない真っ白、上の方が真っ白なロケットということで。
2段目がね。
はい。
今までフェアリングがあって、黄色いところがあって、あと弾丸部のこのカーボンの黒いところがあるんですけど、
ね、黒があって、オレンジだったところが、白、黒、オレンジと。
そうね、白のフェアリングに白の二段機体があって、黒が来て、一段目のオレンジっていう形に今度ちょっと。だいぶ印象違うでしょうね。
うん。
今後はまあそういう色がスタンダードになるってほしいところですよね。
ああ、
ね。原点回帰ですか。
うん。
はい。じゃあそういうとこですかね。それじゃあ内訳結果が溜まってるんですね。サクサクっといきたいと思います。
さらっといきましょう。
そうですね。まず最初はですね、アリアンスペーシャルの打ち上げですね。協定世界時間の12月17日の午前2時3分、日本時間、午前11時3分に、フランスの偵察衛星、プレイヤーレス1を、それからチリの、地球観測衛星 SSOT など6機の衛星を乗せたソユーズロケットを、南米フランスのギニアの空宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約3時間26分後に衛星をそれぞれの所定に投入し、打ち上げは成功しております。ギアナソユーズのこれ2機目ですね。
はい。
で、プレデス1についてはフランスが運用する偵察衛星で、重さについては970キロ1トンぐらいですね。高度700キロから撮影ということで、まぁ、ちょっと偵察衛星にしては高い軌道ですね。
うん。
それから SSOT なんですが、チリの小型地球観測衛星で重さについては117キロですね。農業モニタリング、資源開発、災害観測などで用いられる予定。
ギアナソユーズもだいぶ前だなっていう印象が。あれって、まあ、確かに1ヶ月ぐらい前ですもんね。
うん。
ですね、この今回のその、2機目のギアナソユーズなんですけど、ちょっと変わった、衛星の投入をやってまして、フレガーとアッパーステージ大活躍なんですよね。ですね、まずですね、まあ、ソユーズから3段目から分離して、フレガートを1回噴射して、まあ、2回噴射したところで、高度とですね、695km のところで、プレデス1を切り離してます。
はあ、
それから、そのままコースティングして、高度700キロのところで、4機のエリサ、小型衛星ですね、相乗りの小型衛星4機を切り離して、はい、その後ですね、3回目の噴射ですね、はい、高度を落としてるんですよね。で、SSOT はですね、高度610キロで分離してるんですよ。
90キロも下がったんです。
そうですね。
うん、
それで SSOT をセペレーションした後に、5回目の噴射で軌道離脱噴射をして、コントロールリエントリーをしてるんですよね。フレガートアッパーステージが。
うん、
というわけで、5回噴射してますね。地球に一周する間に。で、トータル、SSOT のセパレーションまでで打ち上げから3時間26分ですね。まあ、さっきのその高度化の話もあるんですけど、やっぱりこういうロシアのアッパーステージの飛ばし方見てると、うん、やっぱりちゃんとしたアッパーステージが欲しいなって思いますよね。
まあ、やっぱヒドラ人系は強、それこそヒドラ人系のね、強みですからね。
うん。
再着火と。
そうですよね。これね、惑星間軌道投入の話にも、だから、はやぶさ2を H2A で打ち上げる場合、どうなのとかいう話にもこう繋がってくるんですけど、
うん。
やっぱり、 まあ、いろいろな考え方はあるんですけど、私はやっぱり、こういう柔軟性のある打ち上げができる、まあね、5回以上の再着火が可能なアッパーステージを日本もやっぱり持つべきじゃないのかなとは思いますね。
うん。まあ、それこそ、うん。まあ、H2 自体が、まあ、あれは2段式で3段目はやっぱりつけないと、なかなか厳しいのかなっていうのは、
うん。そうなんですよね。まあ、結局当時の、要するに基本設計の考え方で、結局、まあ、いろんな意味で、種子島から衛星軌道、静止衛星軌道に打ち上げるっていうことにやっぱり特化してるんですよね。
うん。
うん。いろんな、その最適、それに最適化されてるんですよね、いろいろと。で、あと、コストを下げるとかいろいろですね。
うん。
うん。やっぱりアッパーステージをつければ当然コスト上がるわけですからね。
うん。
ただ、例えば金星繊維軌道に2段目も乗ってっちゃうとかですね。そういうそのエネルギー的にすごい無駄なことにやっぱなっちゃうわけなんですよね。その本来考えられてること以外のことに使った場合、
うんうん、
その、ちっちゃい暁を金星飛ばすのに、巨大な2段目も一緒に金星まで行っちゃうわけなんで。
すごいっすね、
うん。結局まあそういうことになっちゃうんですよね。
うん、
はい。そんな感じですね。そういうわけでちょっと変わった打ち上げをやってますね。
うん。
はい。それから次がですね、12月19日に、JAXA の S314 号機ですね。
はい。
12月19日の日本時間23時48分に、夜間中緯度点理想領域における電波伝播解析を目的とした小型観測ロケット S310 の40号機を、内之浦宇宙空間観測所から打ち上げてますね。
うん。
はい、順調に、飛行して、まあ、60秒後に観測を開始して、打ち上げから約210秒後に最高高度180キロに達し、すべての観測は順調に終わったってことですね。
うん。
はい。大体予測通りの観測ができたということですね。まあ、クイックレビューもまだちょっと出てないんでですね。観測そのものはうまくいったっていうことは出てますね。結果に期待ですね。
はい。
はい。
それから次はですね、中国の打ち上げですね。中国国家航天局は北京時間12月20日の0時41分、日本時間の1時41分に、四川省の青少衛星発射センターからナイジェリアの通信衛星、ニグコムサット1R を乗せた、長征3号オツを打ち上げてますね。これも打ち上げについては成功して順調に軌道投入されたようですね。
ああ
これはですね、もともと2007年に打ち上げたナイジェリアの通信衛星、ニグコムサット1の、代替機ですね。2008年に電力システムが故障して使用できなくなったっていうことですね。
うん、
この辺の打ち上げはですね、中国とはその、ナイジェリアとかアフリカ系はですね、
うん
資源取引のバーターとかあるんですよね。
ああ。
お宅の通信衛星打ち上げてやるから、鉱山資源を優先的に回してねとかいう、そういう。話が実はバックにあるんですよね。
うん、
はい。それから次行きますね。次はソユーズ TMA ですね。第30次長期滞在クルーの3名を乗せたソユーズ有人宇宙船については、バイコヌール時間の2月21日の19時16分、日本時間22時16分にカザフスタンバイコヌール宇宙基地から打ち上げられました。打ち上げられたソユーズ FG ロケットは順調に飛行し、TMA-03M は打ち上げから約9分後に地球周回軌道に取り出され打ち上げは成功しております。ですね。ドッキングの方についても、23日、日本時間は、12月24日の午前0時19分ですね。
うん、
に、無事ドッキングして、現在 ISS にいた6名体制となっております。それから次がまた中国の打ち上げですね。中国国家航天局の打ち上げで、うん、北京時間の12月22日、11時26分、日本時間12時26分に、地球観測衛星資源1号の 02C というのを乗せた、長征4号オツロケットを大原衛星発射センターから打ち上げております。
うん、
これも、順調に打ち上がったようですね。資源1号の 02C については、高解像度の地球観測衛星ということで重さは2100キロ。マルチスペクトル CCD カメラや高解像度カメラなどの科学基地を搭載して、まあ、地球観測の光学観測衛星ですね。
うん
まあ、農業開発とかに使うという話ですね。それから次がロシアの打ち上げで、 ロシアの国防省と連邦宇宙局については、モスクワ時間の12月23日の15時8分、日本時間21時8分に、軍事通信衛星メリディアンを乗せたソユーズロケット、ソユーズの 2.1B をプレセツク宇宙基地から打ち上げましたが、軌道投入できずに打ち上げは失敗しております。これは年末の番組でもクイックでご紹介したんですけど。
はい。
ですね、今のところの発表によると、2.1B の3段目のエンジンですね。ここで、問題が発生して、途中で燃焼が止まって、落下したということですね。で、うん、今回はその破片が人家に命中するという、うん、まあ、人的被害はないんですけどね、お家に落ちるという事件が起きてますね。うんうん、とりあえず現在まだ原因究明中ってことなんですけどね。
その落ちてきた衛星と第3弾っていうのも、終わらしというか、吹雪の中回収しているっていうようなニュースもちらちら聞いたんですけれど。
うん。
うん、まあ、物が、まあね、陸地にあるからすぐ見つけられるっていうのもあります。
そうですね。日本みたくね、うん、海に落っこっちゃったら大変なことですよね。
はい、
うん。そうですね。衛星の方はですね、メリディアン衛星、まあ、これはシリーズで、従来ですね、モルニア衛星、システムというのが、まあ、ロシアの、まあ、ソ連時代から使ってた通信システムなんですけど、それを置き換える。通信衛星なんですが、
うん、
前回の、ソユーズ U ですね、プログレスが失敗したやつ、あれの時の失敗したエンジンはですね、RD-0110 っていうエンジンで、今回のソユーズ 2.1B については、RD-0.124 という、0.じゃない、RD-0124 という、またちょっと違うエンジンなんでですね、
あ、
要するに両方ともエンジンとも事故を起こしちゃったってことでちょっと気になるところですよね。
うん、
しかしながら、前回ソユーズ、じゃあプログレスが落ちた時は全てのバージョンのソユーズの運用を止めたんですけど、
はい、
今回は、止めずに、すぐ何日後だ、5日後の12月モスクワ時間で12月28日の9時9分ですね。日本時間の12月29日の午前2時9分に、グローバルスター社の通信衛星6機を乗せたソユーズロケット、ソユーズ 2.1A ですね。これをバイコヌール宇宙基地から打ち上げております。打ち上げたロケットは順調に飛行して、打ち上げから1時間40分後に衛星をそれぞれの所定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。ということですね。これは打ち上げについて受注はこれアリアンスペースの受注ですね。アリアンスペースの受注なんですけど、バイコンの打ち上げ。で、だから、結局、今回は、まあ、前回はエンジン違っても、ソユーズだからって全部止めたんですけど、今回は、いや、エンジンが違うよっていうことで、そのまま打ちましたね。ちょっといろいろ切羽詰まったものがあったのかな、とかで、ちょっと、その辺がバックがよくわからないんですけどね。
うん、
まあ、グローバルスター社については、まあ、今回、40機上げる予定なんですね。このグローバルスター衛星ですね、低軌道に。
あ、
1機あたりはですね、700キロの衛星ですね。
また、形も面白いですよね。
そうですね。なんかこう、平べったい感じのやつなんですよね。極端な話、なんかテレビのリモコンみたいな形してるんですよね。
はい。それがなんかこうね、6機ペタペタと寄り添うように、はい。
で、1個ずつポロンポロンポロンポロンポロンポロンと落として打ち上げるっていう形ですけどね。
うん。
これもフレガートが活躍してるわけなんですけどね。ですね。で、今回、まあ、ちょっと、私も、あまり気がついてなかったんですけど、同じソユーズ2なんですけど、まあ、今回 1A と 1B なんですけど、フェアリングがですね、ロシアの政府衛星を上げる場合、ロシア製の、ちょっと角張った、とんがったフェアリングなんですよね。
はあ、はあ。
で、アリアンスペース受注の衛星を上げるときについては、ギアナソユーズと同じ、前にエイトさんが言ってた、アリアン4のフェアリングの、転用フェアリングなんですね。ちょっと丸っこい角の取れた。うん。だから、ロシアニーズで打ち上げる場合と、アリアンスペース受注で打ち上げる場合でフェアリングが違うんですよね。今回ちょっと続けて打ち上げたんで、気がついてですね。
ああ、
そうなんだと思ってですね。
まあ、でも面白いですよね。
そうですね。で、今、ソユーズは、結局今4機種運用してるんですよね。古い順に言うと、プログレスを打ち上げているソユーズ U っていうタイプですね。
うん、
それから、ソユーズ宇宙船、ソユーズ TMA を打ち上げている、ソユーズ FG ですね。この二つは、いわゆる旧来のアナログ、誘導後方装置がアナログのシステムですね。
はい、
で、FG と U は、 エンジンのバージョンが違うんですよね、微妙に。1段目の、1段目とブースター、まあ、ブースターの部分1段目って言うんですけど、ブースターと2段目、1段目と2段目のエンジンも、では RD107 と108なんですけど、FG の方は117と118なんですよね。
うん、
で、2段目も FG の方は、今回トラブった RD0124 なんですよね。
うん、
で、ソイズ2は、誘導システムがデジタル化されてるんですけど、アビオニクスがデジタル化されてるんですけど、ソイズ2の 1A は、まあ1段目は RD117 と118なんですけど、2段目は、あの古い RD0110 なんですよね。で、ソイズ 2.1B は、2段目が新しい RD0124 になってるんですよね。
あ
でなぜわざわざこのそれぞれ違うバージョンがあるのかっていうのはちょっと、トータル今、パッと見全然区別のつかないスイーズが、その、4種類運用されてて、で、なおかつ、ギアナで上がってるソイズについては、まあ、ソイズ 2.1B が基本なんですが、うん、高湿度、高温地域で打ち上げるのに、まあ、部品の入れ替えとかいろいろやっぱりやってるらしくて、低温対策してる部分はなくなって、その高湿度高温対策部品に変わってるそうなんで。
マイナーバージョン。
マイナーバージョン。
そうですね。
うん。だから、まあ多分、いろんな細かいパーツは変わってると思うんですよね。というわけで、まあ、細かく分類すると、今5種類のソユーズが運用されてるんですよね。
もう、やっぱり、年間50機上げる国は、裾野が広いです。
だってね、それこそ今の打ち上げニュースでも半分はソユーズですからね。
そうなんですよね。何本打ってるんじゃって感じですよね。
うん、
最後がですね、中国の打ち上げで、中国1月9日の、12時17分ですね、これ北京時、日本時間ですね、に、大原衛星発射センターより、地球観測衛星の資源3号と、ルクセンブルクの小型衛星を搭載した、長征4号オーツロケットを打ち上げておりますね。
うん、
両方とも順調に軌道投入できているようですね、
うん。
ルクセンブルクの衛星って初めて聞きますよね。この資源3号衛星については、まあ、5年間の設計寿命で、重量2650キロ。で、土地資源の調査と監視防災や、あと農業林業に使うというのが、まあ、メインですね、センサーについては高解像度3次元マルチスペクトル画像を撮像する機能があるということですね。ちょっとこのルクセンブルクの衛星についてちょっと詳しい情報がちょっとつかめきれてないんですけども、
うん、
中国もねバンバン上げますよね、うん、
そうですね去年、うん、
19回ですね、
はい、
うん、19回打ち上げて18回成功
で、一応打ち上げではアメリカを、の年間打ち上げを初めて超えたっていう。
そうですね。そうなんですよね。だから2位に躍り出たんですよね。ロシアの50機には追いつかないんですけど。
いや、でもやっぱ日本としては10年かけて20機打ってるのに1年で19機って言われるとちょっと。
そうですよね。中国もね、あの、打ち上げ基地が3箇所ありますからね。
はい。ですね。またさらに、この後、一箇所増えるわけですからね。
そうですね。海南島に作ってますからね。はい。なとこですね。それから、まあ、軌道には上がらないんですけど、北海道で、12月16日の夜と17日にですね、あの、カモイロケットと、あと SNS 社の雪明かりの大気町の打ち上げ実験が行われてますね。これもそれぞれ成功してますね。
ああ
。それから、ロシアの打ち上げでですね、プロトンが年末に、SGS-4 という衛星を上げる予定だったんですが、ブリズ M ステージの、アビオニクス機器の故障異常ステータスということなんで、これを交換するために、一回工場に戻りました、
うん。
で、これが1月中に打ち上げられる予定ですね。はい、打ち上げは年末からあったんですけど、まあ、こんな感じですね。
はい。
それから宇宙開発関係のニュースですね。ですね、まずこれについては、イカロスの冬眠モード移行っていう話ですね。
ああ。
はい。
そうですね。1月10日の発表で、イカロスがですね、1月6日までに、まあ、太陽とのその、イカロスの炎、角度ですね、相対角度が低下してですね、 はい、発電ができなくなったということで、まあ、電波がうずらで取れなくなって、冬眠モードに移行したということが、まあ、確認されたっていうことですね。
うんうん、
で、まあ、これはまあ、予測通りというか、まあ、もう、姿勢制御の燃料もそんな、ガスもですね、そんなないんでですね、
うん、
積極的に炎の方向をこう、向きを変えることができないので、まあ、自然にシャットダウンしてしまったってことですね。
うん、
で、ですね、これでまあ、春以降に太陽の照射角がまあ変化してきますんで、また再度電源が入って、通信が確保できる、まあ、可能性が予想されるってことですね。
うん、
特にですね、逆スピン運用やりましたよね、年末にですね。
はい。
で逆スピンしたら、はいはい、前回の逆スピンの時も紹介したんですけど、その軌道方向、飛翔方向と太陽のなす角と、あとその方向がこう逆スピンだと一致するんで、太陽光圧に押されて、スピンレートが自然にどんどん上がっていく状況になっちゃったわけなんですよね。
ほうほう。
で、そうすると、結局、まあまあ、まさしくジャイロ効果で、要するに、炎を回転してる、方向が安定しすぎちゃって、結局、まあ、炎は、太陽の方にね、一番太陽に発電効率的なのは、その炎が直角に太陽の方向に直角になる状態なんですけど、
はい。
まあ、それを維持しようと思ったら、結局、ずっとその、自然にこの太陽の方向に向かないんで、積極的にこの向きをこう、太陽の方に向きを変えていかないと、軌道上ずっと太陽の方に、方を向けるってことはできないんですよね。
ああ。
ある、ね、ある位置でぴったり、太陽の方に向いてると、それが軌道上90度ずれていくと、今度は、真横から受けることになっちゃうんですよね。
はいはいはい。
で、スピンレートが低いときは結局、ジャイロ効果が低いんで、少ない燃料で、この姿勢をこう元に太陽の方にこう向けることができたんですけど、まあ、残り燃料も少ないし、で、ますます回転速度が上がってるから、その、向けるのが難しくなってくるわけですよね。
ああ。
で、自分のその今回転してる方向を維持する、方に、結局、スピンレートが上がっていくと、そういう特性になってきちゃうんで、結局、そうすると軌道上ずっと回っていくと、いずれかのところで真横から太陽を受けることになるわけですよね。
うん、
で、それがだからずっと今度回っていくと、今度はあるところで、ここに太陽光が当たるという角度になるわけですよね。
うんうん、あ、すいません。素朴な疑問なんですけど、
はいはい、
って表裏はないということなんですか？ということは。
表裏はあります。
あるんですか？
あります。うん。薄膜太陽電池が張ってあることない方があります、薄膜太陽電池が張ってある方が向かないとダメですね。
向かないとダメなんですよね。
そうですね。ということで、まあ一応、冬眠という形ですね。
うん。
まあでもよくここまで動いたなっていうのが一番の感想なんですけど。
そうなんですよね。
本当ならばね、金星のそばをフライバイした時点で、うん、もうそれでもすごいんですけれど。
ねえ、最初に上がったソーラーセイルがね、もう歴史に名を残すやつがこんなにうまく飛ぶとはね、またすごい成功したミッションですよね。うん、
はい。まあ、また復活の日をちょっと楽しみに。
そうですね。
待ちましょう。
はい。
はい。
はい。同じく次もですね、JAXA の話題でですね、とですね、来年度以降の打ち上げの、次に打ち上がる、雫の後ですね、に、
はい、
次に上がる予定の GPM ですね。GPM 衛星の相乗り衛星の小型衛星の募集をしてたんですが、これの、選定が、決定し、選定結果が発表されましたというニュースですね。
はい。
今回ですね、7機搭載希望があって、まあ、全部7機とも、まあ、審査をパスして乗ることになりましたね。
お
ぉ。7機をそれぞれ、まあ、順番に紹介していきますと、まず一つ目が香川大学のスターズ2という衛星ですね。ミッションはエレクトロミックダイナミックテザーですね。テザー制御の実験ですね。
はい。
それから二つ目が可視光通信実験衛星ということで、信州大学の衛星ですね。これ、その名の通り、可視光レーザーで地上と通信を行う実験ということですね。これ結構明るく見えるんじゃないかって言われてますね。
うん。
うん、環境が良ければ肉眼でも見えそうという。本当かなと思ったんですけどね。でもちょっと、また詳しくまだ私も見てないんですね。ちょっと報道だけしか見てないんですね。うん、はい。それから三つ目がですね、帝京大学の微生物観測衛星、帝京サット3ですね。これは粘菌を搭載して飛ばして、まあ、微小重力環境と宇宙放射線が粘菌に与える影響を、まあ、衛星内で観測するっていう衛星ですね。 ここまでがですね、ちょっと大きめの衛星ですね。30センチ角以上のサイズですね。
うん、
20キロ級。それから次がですね、4つがですね、1キロ級ですね。10センチ角。
うん、
まず1つがですね、鹿児島大学のKSAT-2ですね。大気水蒸気の観測。まあ、いろいろあるんですけど、まあ、それがメインですね。これも、2期目ですよね、鹿児島大学。
うん、
そうですね。
それから、大阪府立大学の、OPSAT。これが、リチウムイオンキャパシタの対宇宙船環境の実証とか、磁気トルカを用いた太陽指向の実験とかです。まあ、素材系の、いわゆる本当は衛星工学系の実験を行おうっていう感じですね。それから筑波大学の ITF-1。まあ、これは小型衛星を利用したネットワークの構築ってことですね。ここは新型マイコンの宇宙空間での動作実証、超小型アンテナシステムの動作実証ということをやるそうですね。これもちょっと細部についてはちょっと私も押さえてないんですけど。それから、ちょっと異色なところでは玉美大ですね。玉美術大学が、東京大学と共同して制作する美術衛星インバーダーっていうのかな。
うん、
衛星データを、テレメトリーを利用して、その実証、要するに宇宙の環境データを、まあ、衛星がテレメトリーとして送ってくるわけなんですけど、まあ、その数値を、元に、例えば色に置き換えてみるとか、そういうことをやって、まあ、芸術表現を行ってみたりとか、そういうことをいろいろやってみようという非常に斬新なアイデアですね。
うん。
うん。
それこそね、キューブサットらしい。
そうですよね。
ですよね。
うん。まあ、衛星筐体の制作自体については、まあ、東京大学の方でやるようですね。
うん。
タマビの方は結局、ダウンリンクされたデータを使って、まあ、地上系の方、まあ、それを要するに CG とかに変換、自動的に CG に変換したりとか、まあ、そういうことをやってみるようですね。
ああ。
うん。これもまあ、着想としては非常に面白いですよね。というわけで、まあ、平成25年度の打ち上げ予定ということで、まあ、これから衛星、各大学衛星製作を頑張っていくというところですね。
うん。うん、
またね、実際の衛星の打ち上げ近くになりましたら、また詳しくご紹介するつもりです。はい、次がですね、月探査機グレルの話題ですね。昨年の9月10日に打ち上げられた双子の月探査機グレルが、無事月周回軌道に投入されました。
うん、
ということですね。ですね、まあアメリカ時間で言うと、暮れに、12月31日の14時に、グレル A が月軌道に投入で、グレル B が1月1日の14時に月軌道投入ってことですね。
うん、
これ日本時間だと1日と2日なんですけどね。
うん、
というわけで、まあ、同じ時に打ち上げたんですが、まあ、途中の軌道ですね。これもL2 に一回寄っていくという、ちょっと変わった軌道ですね。面白い軌道を通っていくんですけどね。うん、相当工夫されてる軌道らしいんですけどね。ちょっと私も具体的な、その線から、ちょっと読み取れないんですけど、まあ、結局デルタ2ロケットで、月周回軌道まで投入できるという、まあ、それだけでも、それは結構すごいことなんですけども、
うん。
うん。かなり工夫された軌道を通っているということですね。
うん。
まあ、グレルについてはもう何度かご紹介してますけど、2機の衛星は、変態飛行させることによって、月の重力場の変動ですね。これを観測することが主目的ですね。
はい。
で、まあ、グレルにですね、グレルムーンカムという、まあ、小さいカメラが取り付けられておりまして、これはですね、学生さん、日本で中学生ですね。
うん、
に、クラス単位で登録してもらって、その、まあ、もちろん順番があるんですけど、
うん、
その割り当て時間に、ここをこういうふうに撮影したいっていうことを、まあ、中学生の方が学校のパソコンからコマンドを打つと、その通り撮影してくれるという、非常にエデュケーションの方に力が入ってる。こう面白いですよね。こう、
うん、
自分の、うんまあね、中学生だったらもうこれ多分熱狂しますよね。本当に月に行った衛星が自分が打ち込んだコマンドで写真撮って送り返してくるんですからね。
ウェブカメラが載ってるようなもん
です
よね。
そうなんですよね。まあ、技術的にはまさしくその通りですけどね。
うん、
で、グレールについてはですね、11月から公募が行われておりまして、名称がつく、これからつくようですね。
うん、
1月中に発表されるってことですね。ちょ、これ知らなかったんですけど。うん
それぞれ A と B に名前がつくっていうことです
か？そうですね。うん。だから1月中にそれぞれ名前がつくということで、ちょっとこれは今まで知らなかったんで、ちょっとびっくりしたんですけどね。
うん。
それから次ですね。次は、来年度の打ち上げ予定の話ですね。JAXA 宇宙、 航空研究開発機構は12月27日に、この通り HTV3 号機と、雫 GCOM-W1 の打ち上げについてはいずれも来年度に延期されたと発表しましたということですね。
はい。
一応公式の発表では TV の打ち上げ延期については、国際宇宙ステーション側にですね、まあ、物資が十分にあって、なおかつ、プログレスの関係で、スケジュールが全部後ろにちょっと押されてるんでですね。
うん、
で、慌ててあげる必要ないよということで、来年度に変更と。うん、一応そういうことだったんですね。公式ではですね。
はい。
それから、ジコムについてはですね、雫については、今回、初の多国商業打ち上げで、韓国の衛星打ち上げるんですよね。こちらの方が制作が遅れてるってことで、まあ、そちら待ちと、いうことのようですね。
うん、
これの方はね、まあ、商業打ち上げなんで、まあ、致し方ないのかな。お客さんですからね。
うん。
うん、
まあ、でも、まあ、GCOM-W は、まあ、雫もですし、HTV の方の搭載物資の方は、まあ、プレスリリースも済ませても準備万端というところで。
そうですね。
はい。
昨日ですね、実際に実機をですね、
うん、
試験が終わって、もう打ち上げ体制に準備になった実機の公開が行われましたよね。
ああ。
これもね、非常に楽しみですね。
うん、
また打ち上げ近くなりましたら、衛星について詳しく、紹介したいと思います。それから次はですね、天文台、だから大型望遠鏡の話ですね。
はい。
12月16日にヨーロッパ南天天文台の発表で、次世代超大型望遠鏡 ELT ですね。
はい。
30メーター級ですね。これの2012年度予算が認証されたということで、これからチリの建設予定地までの道路建設費用や、工学部品の開発が、費用が予算で通ったということで、まあ、これから実際にその制作が始まるということですね。
うん、ああ。30メートルか。
39.3 メーターですね。40メーターだ。ですね、
あ、すごい大きい。
うん、南半球にはこのヨーロッパが主体となって ELT を作って、北半球には、まあ、日本アメリカが主体となって、うん、マウナケアに TMT ですね、
うん、
これをまあそれで作ると、まあ、今のところそういう分業状態になってるんですね、
うん、
30メーターとか40メーターとかどんな望遠鏡だって感じですよね。
そうですよ。
CG で出てるの、うん、見るんですけど、TMT にしても ELT にしても、その、想像図が発表されて、写真出てるんですけど、
うん、
もうスケール感が CG では感じないんですよね。うん、
それこそ、まあ、大きさで言えば、野辺山のアンテナぐらいの鏡っていうことですもんね。
うん、
そうですね。うん、野辺山ぐらいですね。野辺山ぐらい。
で、まあ、それこそ自分、うちの裏の30メーターグラスのアンテナ見るんですけど、うん、あれよりでかいっていうの、全然、もう、想像っていうか、わかんないですもんね。
そうですよね。
パラバナならわかるけど、ね、鏡が、うん、っていうのが。
鏡なんですよね。
ぜひ見てみたいもんですね。
はい。ですね。それから次はですね、フォボスグルントですね。まあ、未だ、テレメトリー回復ならずですね。
うん、
まあ、毎日落下予測についてはアップデートされてるんですけど、今と15日近くぐらいじゃないかなということですね。
はい、
今はプラスマイナス30時間ぐらいに予測の範囲が絞まれてきてるようですけどね。ただロシアの方ももう一回頑張るようですね。大気との干渉で、SN 姿勢が変化して、ひょっとすると、その、今、そっぽ向いてるアンテナが、送受信しやすい方向に来る可能性があるということで、まだ頑張るみたいですね、ロシアは。
はい。
ただ、高度が下がってくると、どんどん、その、パスの周回速度が、周回時間が短くなってくるんでですね、ますますその、コマンドをやり取りする時間があっという間に、圧上を通り過ぎてしまうんですね。
うん。
ちょっと時間がますます難しくなるのは確かなんですけども、
うん。うん、
とりあえず、挑戦すると。
ああ
いうことですね。で、今回はですね、13トンですからね。
うん。
まあ、そのままの形でこう落ちてきて、ラジオ会館の上に突き刺さったりすると、まあ面白いんですけれども。
うん、
そういうことはないでしょうかね。
まあ、でも。
リエントリーカプセル以外は、おそらく全部軌道上で破裂して、 爆発してですね、大きな部品が落ちてこないだろうという予測にはなってますね。
うん、人に当たる確率も1万分の1以下、
うん、そうですね。あのいわゆるあのアラートが立つレベルよりは低いってことですね。
うんうん、
まさしくそのリエントリーカプセルに当たっちゃったら相当運が悪いという。ことですからね。
うん、
あの多分ヒドラジン10トン以上のヒドラジンが爆発する相当の派手な
昼間でもおそらく観測可能ですよね。
観測可能だと思いますね。
うんうん、
はいということですね。それからあの宇宙関係開発予算についてまあ一応閣議決定されてですね。
うん、
あの年末から噂になって噂っていうか話題に上がってたハヤブサ2ですけどね。一応まあ、それもそう、30億円予算要求より少なくなっちゃう。ことで今進むようなんですが、これでもどういうことなんでしょうかね。30億円少ない予算を提供して物ができなくて、打ち上げのウィンドウに間に合わなかったら、無駄ですもんね。
そうでなくても宇宙予算もちょっと、まあ前年度よりは少なくなってんのかなという感じで。
それがですね、まあどういう、まあ予算要求で、またあと予算運用の話もありますからね、どういう予算運用になるのかもあるんで、最終的に予算案が可決するまで、まあまだ何かしらかのアクションが起きる可能性は、アクションっていうかまあ情報が出てくる可能性はありますけどね。まあ、非常に寂しい数字が出てるっていうのは間違いないですね。まあなしにはならなかったってことなんですけどね。はい、そんなところで次はですね、宇宙科学関係いきますかね。
はい。